すごいのはね、
はい、
まあ、今関西で一番大きいね、まあ、出資会社があるんですよ。映画に出資するという、はい、去年出来上がったところなんだけど、
はいはい、
まあ、大手の会社が集まって作ったファンドなんですけども、
はい、
100億のファンドを作ってるところなんですよ、
ね、はいはい、
でそこの、まあ、責任者というか、
はい、
あの一番の責任者はすごいサイキッカーなんですよ。
おー、う
ん、で竹内さんの大ファンやって言ってるので、まあ、ある僕の今アニメとかやってくれてる人は、
はい、
その人から、
はい、武
雄さんぜひ紹介してって言われてるらしいんだけど、
はい、
もう出資決めてくれたら紹介するわってその人は言うてるらしいんですよ。
あ、
う
ん、交渉条件の一つとして、ね、
交渉条件として、だからそういうところにもそういう方がいると、う
ん、なるほど、は
い
は
い
は
い、メタル、
ホース、
ホース、はい、
あの武雄さんがね、うん、書いたアニメの原作なんですけど、
うん、
これがね、
うん、
めちゃくちゃおもろいんですよ。
うん、本当キングコングより面白いかって思うぐらい自分でも、は
い
は
い、いや、はい、あれ、はい、僕シノプス読ましてもうてんど、
はい、
もう竹内さんね、うん、久々にちゃんと竹内さんで作家やってんなって仕事しました。
あ、
ね、うん、いやこれがねほんまにあのちょっとまだリスナーの皆さんにはね、
うん、
今具体的なことは言えへんねんけど、はい、僕はまあ竹内さんちょっと読んでくれって言われたら読ませていただいてんけど、
はい、
めちゃくちゃおもろいねこれ。
うん、
でこれはねあの具体的にねあのその、はい、どんなやつが出てくるかって、まあ、いろいろ話の中に出てくる、
ええ、
いわゆる、まあ、あのどなんガンダムに近いんか
ね。そうですね、あのメタルフォースというそういう、まあ、中に人が乗り込む型の、まあ、ロボットがあって、
うんうん、
でこれが、まあ、あの要するに対テロ兵器なんですよね。
はいはいはい、
うん、だからその対テロチームとしてメタルフォースというのがあって、
はい、
あのテロリストに対して特化して何かやると。
なるほど。
でテロリストはその自爆テロというものをどんどん進めていって、はいはい、その生体爆弾という人の体に埋め込む爆弾まで、う
ん、いいですか、そこまで言っちゃっていいんですか、
うん、それも、はい、まあ本当に取っかかりだから、
はいはいはいはい、
うん、でそれをメタルフォースがその感知して、まあそれを殺さないと止まらないから殺すっていうのをやってんだけど、そのがん細胞と生体爆弾がこう見分けつきにくいから、
うん、
その普通のがん細胞の人まで殺してしまったということで、すごい批判が高まったりしてるような世界なんですよ。
あ、
うん、でそこからちょっとこう進歩して、そのがんと爆弾を見分ける精度がすごく高くなって、
はい、
確実に爆弾と見分けられるようになってきたときに、テロリストがまた別のものを開発していくっていうようなものがこう背景にあって、
裏を書いて、いたちこっこのように来てくるわけですよね、敵はね。
まあ、その中に、まあ、いろんなね、
もういろんな人間関係が。人間模様があって、愛情があって、なんかが。
いや、ところがね、これほんまにね、
うん、
いやー、いつも竹内さんでね、もうエロ本センサス持ってるとかね、
はい、
さっき言ってましたけど、はい、あのね、このメタルフォースの書庫を読んだ人間はね、ちょっとね、見直すんですよ、
うん。そうなんですよ。みんなね、みんな見直しましたね。
はいはいはい。
僕の周りの人たちとか、関係者も。
そう、
あれ、すごいって。
こんなんね、はよやっとけよな、ね、俺は思ったよ。はい、はよやっといたらよかったのに、これよと、
うん。
こんな世界観持ってたら。いや、うん、だってあんなんてさ、原作ってさ、要は本人の世界観やんか。
そうです、そうです、そうです。
そうですね。
はい、
はっきり言うと本人の世界観やから、今、あの、今年のミステリーで、あの、
うん、
1位に選ばれた 99% の誘拐っていうのがあるんですよ。うん、
はい、
でこれは、まあ、あの、ある一人の少年が昔、うん、あの、お父さんがハイテク企業をアメリカで修行してきて日本で作って、うん、
はい、
これからなんやかんややるときに、一、
うん、
人の少年が誘拐されるんですよ。
はいはいはい、
で、金塊を5000万円、うん、昭和40年ぐらいの時、金塊を5000万も用意しろって言われて、
うん、
まあそれは、まあ犯人はちょっと言え、まあ物語読んだ人に悪いんです、言えないんですけども、うん、その金塊をね、うん、瀬戸内海のどっかに落としてきて、はい、それでまあ子供は無事帰ってくると。
うんう
ん、後に、その時にお父さんが癌でね、うん、その後お父さん癌で亡くなる時に、
うんうん、
その時の誘拐された出来事を克明に大学の時
に、はいはいはいはい、
うわーと、
うんうんうん、
ほんなある時にあのまあある男が海で溺れ死んだと、
うん、
あの酸素ボンベとか背負ったままで、そいつをあの探しに行って、うん、まあ、あの海上保安庁を探しに行ったら実は近海のところで死んでたと、
うん、
っていうところから物語が始まって、そこからまたいろんな物語が展開していくんですけど、
うんうん、
もうこの中にはね、パソコンを使ってとか、
はい、
こうどうのこうの機械も使ってとか超音波使ってとか出てくるんですよ、
うんうんうん、
でそれ読んでたら僕らみたいにパソコン壊しないやつはあるんやけど、
うん、
たま後書きに書いてはったけど、うん、そんなんほんまはできへんやんとか、
うん、
できるわけないやんけとか、
うんうんうん、
でいろいろ言うやつがおんねんけど、
はい、
結局ね、僕、それはすっごい 99% の誘拐はやっぱおもろいんですよ。
うん
うん、今年選んだミステリーの中で1位選ばれた時があって、あのね、何がおもろいって言ったら、そのパソコンのことはわからんかっても、
うんうんうん、
持って行きようがおもろかったら、
まあ、そらそらそら
結局小説として成り立つんや
な、
ね。多少のね、
うん、
ちょっとした矛盾があって、
うんうん、
パソコンそんなことほんまにできんのか、
うんうん、
とか、疑い出したら、パソコンに非常に詳しいやつなんかジャンプやったら、うん、これはちょっと現実感がないんじゃないですか、とかって。
言うだろうけどね。
言うだろうけど、
わかりますわかります。
そんなことはね、小説の面白さにどっちでもええねん。
そうです、そうです。
よっぽどね、 その戦国自衛隊ほどね、はいはい、矛盾があったら別やけど、うんうんうんうん、そこにそんなに矛盾がなければ、あの多少の矛盾ぐらいやったら、
は
い、
一気に読み進められますよね。
量ができるだけの勢いがあるんですよね、おもろいもんっていうのは。
そうです
僕ほんま思ったんですよ、で後書きなんかにそのね別の方がね、この本を我々が選んだ理由はとかいろいろ書いてあって、批評も批判もね、こんなこと実践できるわけないとか共犯者がおればいいとか何か書いてあることあるけども、違うんだと、小説という面白さはそこじゃないんだ、さまつなことの機械もんのことばっかりこだわってたらこの小説の面白さはない。つまりその小説で何を書きたかったかという世界観が一番大事
なんだ。そうなんですよね。
それをちゃんと描けるやつはやっぱりすごいんだっていうのを書いたって、それは竹内さんのほんまに、竹内さんの持ってる世界がちゃんとそこに描かれてんねや、まあ、俺めったに竹内さん褒めへんけど、見直したもんな、5年ぶりかな、この17年18年付き合ってきて5年ぐらい前にやるなと思ったけど、それからずっと忘れてましたからね、この5年。
そうですよね、本当にオリンピックよりも、ね、幅がありますからね、
長い間ガールの中で、
もう本当にこう沈みますからね、
だからほんまにね、すっごいようできてる世界観
なんです。そうなんですよ、僕ね、だからね、それをね本当に、まあメタルフォースって話はねだいぶ前から考えたんですよ、でも今回の話になったのはつい最近なんですよ、でその時に思ったのはやっぱりね、この雪なんですよね、こう雪が降っててると、でそれは本当に何十年ぶりかの雪なんだという世界観が出たんですよ、でその雪の中をみんながね、あ雪だという部分でね、その興奮していくみたいなね、でそれある人はそれを不吉な予兆と思うしね、ある人はこうなんか天使の涙と思うしみたいな、いろんな思いがあるんだけど、その中でこうそのクリスマスから年末にかけて、その繰り広げられる、まあ事件なんですよ。
そうなんで、そのロマンティックな、なんか、
ロマンチックな中に、すごいこう、
シビアな。いや、ほんま、秀明もね、あれ読ましてもうたらええわ。ちょっとね、あの映画会社にね、売り込んであげてほしいわ。
本当に、
これやりませんかっていう、ほん
ま
に。
もう、だから、まあ、パイロット今作ってるんですけども、まあ、それ、来年ぐらいには、その本編にしていこうと思ってるんですけどね。
いやそのためにもお金がいるんや。
まずは。
ね。
は
い。だから山田くんの税金も。
そこに次ごでいただいて。
山田くんにもあのね、メタルホース読ましてあげたいわ。
あ、そうですね。
読んでもらいたいわ。
読んでもらいたいですね。
うん。いや、あれ読んだらね、ちょっと俺もね、投資してもええかなと思った。
あのね、だからね、この前来てたやつでね、あの、キングコングの話があったじゃないですか。読みましたか？ある女の人がね、日本語版のその脚本の翻訳をされたと、まあ、映画とかでテロップ作らんだかんでしょ、でその話書いてんだけど、まあ向こうでユニバーサルの本社で、その1日4時間って決められて、決められた中で翻訳しないといけないんだって、だから門外不出なんですよ、シナリオはキングコングの、で与えられたシナリオボロボロ、つまりみんながそれ一冊でやってるから、本当一冊しかない、ユニバーサルに。
そらすや
な。で、入った時に全部こう、厳重にね、コピーとかなんか、
ボディチェックされて、
4時間でまた出さされてというのを、それを6日間やったんだけど、いつもこんな仕事嫌やと思うのに、本人は全く嫌と思わなくなったと。それは、べらぼうに面白かったんだって。脚本が。そして、ボロボロ泣いてしまったと。何の映像も見てないのに、脚本だけで、つまり脚本が面白いわけですよ。
そうやんな。
で、そこにプラスして映像がすごいわけだから、これは面白いと僕は思う。
いや、それは思う。それはおもろい
ね。それはやっぱり生地評判も嘘やないなという気してきましたね。
ボロボロ泣いてしもて、ほんで、その、ナオミ・ワッツと一体感になるし、キングコングにものすごい思い入れが、
ほう。
言ってしまうと。
期待ですね、期待ですね。
で、もう最後はやっぱりもうボロボロ泣いた。感動したと。
はい。
いうように、もう脚本、もう本当に翻訳するのが楽しくって
楽しい。そう、夢とこう、金を積まれたみたいなのはないですかね。
いや、それはないでしょうね、やっぱり
その。本当にそう思って。
いや、だから、わかるわかる。だからあのね、ほら、秀明もね、やっぱり熱い、面白い映画で当たったら、自然と言うやつ。
そうそう。エイリアン2もそうじゃないですか。そうですね、やっぱ面白いと思うからこそ大げさに言うだけの話であって、根本は面白かった、すごい衝撃を受けたっていうことでしょ。
そうやねんな。やっぱ面白いって思うもんはやっぱりみんなに言いたなるもんね。
言いたなる言いたなる。
だから秀明はなんか映画の番組でやってるから、あれやけど、ほんまにおもろい映画の時はものすごい熱く俺に語ってくれるからね。
熱いしね。
熱いしね。
で、やっぱおもんない時は熱くないんですよ。
熱くない、そうそう。
あれそれはっきりしますよね。
めちゃくちゃ
熱い。番組足で伺っても、ぶち抜きで30分くらい喋ったりしますからね。
あ、そうやろ？
しかも本編のストーリーとか一切喋らずに30分ですからね。
ああ、そうやろ？
30分かけて映画の話を言っちゃうともう、あれじゃないですか。映画見た、半分見たみたいなことになる
じゃない
です
か。
そうじゃなくて、その周辺の話だけで30分くらい行きますからね。
そうやね。だからそれはもう自分の中で、これはおもろいと。 みんなに見てもらいたいって思うでしょ。あれあれあれあれ。だからほら、そや思い出したわ。竹内さんでね、そや前感動したのは新幹線の中で偶然ナンバーを読んだ時に、プロレス特集で、アントニオ猪木論について書いてあった時に、俺が新幹線の中で冒頭読んでて、なんて素晴らしい猪木論なんやろって思って、バッと最後見たら、竹内義和って書いてあった。あれ以来や。
物書きやと。
おっちゃん。
素晴らしいと思った
ね。なんてやつや、俺を泣かしやがると思う。そう考えたら7年ぶりぐらい。
7年ぶりだよね。そうやね。かなりブランク空いてますよね。
7年ぶりぐらいや。
はいはいはい、
あ、うん。そうそう。ウルトラマンの墓場よりは今行っちゃったから。いやいや、ウルトラマンの墓場よりもそれなりに俺だけど、これはなぁと思いながら思ってんけど、あれ以来やね。
はい。
あの時のナンバーのあれを思い出したわ。
うん。
うん。うん、今回も新幹線あれずっと読んでましたけど、ね、はいはい、終わってからちょっと竹田さんにすぐメール入れたもんね。面白い。うん、
ああ
、ね。これはめちゃくちゃ面白い。
いや、楽しいじゃないですか、
うん。そうなんですよ。本当にね、その、演出とかやってる人がいてね、その方に絵コンテ書いてもらおうということで、まあ送ったんですよ、プロットをね。はいはい、ほんだら、もうすごいこう、メールがね、
はいはい、
もう僕のメールってあんまりこう、文章書かれ、入れへんから、4回ぐらいに分けてね、
うん、
その感想が、
はいはい、
来て、
うん。もうそれ、そこまでして伝えたい、その気持ちをっていうような、うんうん、テンションなわけです
ね。テンションな人は。いや、俺もなったよ。いや、これは面白い。
うん、はいはいはい、はい、
ええ。で、自分もこう、本当に話が入ってきたのが、2、3分でポッと入ってきたから、うん、突然、
はい、
あ、うん、でそれをもう箇条書きにしてビーッと書き留めて、
長渕剛縛りですな、
うん、前寄りできた
そう、恒例ですな、
そうなんですよ。でそのあくる日に東京行って、その一緒にやってる宮森君っていうのがおるんだけど、それに口で語ったんですよ、はいはいはい、こういう話ですわ、
はいはい、
うん、でもその子がね、もうそれだったら、まあ、パイロット作ろうという話してたんだけど、パイロット作らんでもよろしいなぐらい言うたもんね。
いや俺も思ったよ
本編。
もうね、俺も今ね、あ、竹内さん今この話で、うん、もうちょっと話長くして細かくディテールを書いてくれたら、うん、もうそれでね、あ、俺何百万が竹内さん渡しますわと、
うん、
っていう値打ちがあんねん、
はい、
だから来年ひょっとしたらね、うん、もう大ブレイクかもしれんよ、うん、
これは、
うん、これは、
うん、
は
いはい、うん、いいなって本当にみんながね、いいないいなって言ってるから、
いやもうほんまそう考えたら7年ぶりぐらいかな
はいはい、はい、
サイキックやめんでよかったなと久しぶりの方で、もういいかやめなかったかと、
そろそろ潮時かなと
潮時かと竹内さんもこのままやったらもうこんなエロ音声雑だけ持ってお父さんといつまで17年もしたってアホやからもうね潮時からと、
はい、
そうこの時間帯ももう映画券若手に譲らなあかんやろと。
いやそれね、まあ、こちらの言う通りなんですよ。というのはね、まあこういう商売って特にそうなんですけど、はい、まあ漫才にしてもそうですよね、
はいはい、
まあピン芸にしてもそうだし、うん、まあ芸を磨くというところを置いといてですよ、
はいはい、
やってることというのは、はい、まあおもろい話をするために、
はいはい、
まあおもろいネタ入れてるだけの話じゃないですか、
はいはい、
まあエロ本買うのもまあ一つでしょ、まあ一つといえば、
うん、一つ、ね、オープラ映画みんなも一つ、
一つでしょ、はい、でどっか行ってグダ話のもそうじゃないですか、
はいはい、
でもそこだけ見てたら本当にどうしようもない人たちなんですよでしょ、
そうや、
それで終わってしまったほんまにどうしようもない、
そう、何か表現せんとな、
そうですね、もう単なるエロ本親父ですよ、
うん、
そうや、
うん、
これで竹内さんメタルボスも書いてなくてな、
うん、
ほんまに大地震が来て、
うん、
エロ本に埋もれて死んだら、
うん、
もうね俺ね長寿よお前は最後の最後で目をかけやがってってもうそんなことやる、
長寿、本当の怒りの繰り出しだよね
そう、
マジで、うん、普通さ、ああいう時っていうのはさ、
はい、
怒る人がいるやんか、泣かせる怒り方ってるやんか、
はいはい、
うん、この野郎とか、
はいはい、
なんで俺を先にみたいなっていうね、うん、そこはものすごい痛みの感情で言うてるわけやんか、
はいはい、
そうじゃないよね、本当に怒る
って
。
なんで怒る？いかがしときよと。なんで友達やから、でも俺がこの家の本家の時やったんだけど、
はいはい、
しかも奥さんから引き取ってくださいって、引き取られるかいとかね。いや、でもほんまね、ちょっと面白いですよ。
で、
これはね、ちょっと秀明にも、秀明だけさ、読ませてあげて。
はい。で、まあ本当に日本のソフトがね、どんどん海外に進出してるというか、うん、海外が、まあハリウッドがもう日本のソフトに目をつけてる時代ですから、
はい、
そんなもん今までよりもずっと、ボーンと外へ行きやすいですからね。
う
ん、
そうですね。ルート的にはね。
これは本当に。
ほんで、だからまあ今一緒に進めてるところがね、
うん、
例のうん、30万人作ったとこのとこだから、
はいはい、
そういうところに対してすごい理解のあるとこなんですよ、
はいはい、
世界観、
はいはいはい、
30万人もあれ世界観じゃないですか、
はいはい、
言うてみたら、
うん、
昭和33年と今で言えばファンタジックな世界観をもう本当に好きなく作ったというところが一つの要素でしょ、
はいは
い、そしてまあ脚本自体が良かったというか、うん、だからやっぱりこう世界観があって、まあ、ストーリーが面白いってなってくるとやっぱりすごい、はい、
そうやね
ん
ね、
うん、
やっぱ世界観やと思ったら、は
い
はい、
うん、
脚本とかやっぱその世界観とか持ってる人がこんな世界を描きたいっていうのはちゃんと 分かったら、やっぱり本でも何でもおもろいねんな、
そうなんですよね。だから青木雄さんも言ってましたね。青木雄さんもあれ本当に何も金融道で、裏金融というね、誰も今までエンターテインメントしなかったところに目をつけたと。この世界観がすごいんですよね。
そうやな。もうそれはもう発明ですよね。
発明です
ね。発明なんだね。そういう意味ではね。
誰も考えなかったんです
よ。発明ですよね。
で、このね、サウダーキアも僕それ
で。あ、もう発明です
ね。これ発明やな。山田君ね、これね、めちゃくちゃ発明や
エンターテインメントですよね、多分。だからその経
済学、ね、これ聞いてみたら、ナイトスクープでね、あの前やったね、靴屋はなんで潰れないのかと、靴屋は忙しいのかってあったやん。一日中世紀がその、あのね、ヤシか、ずっと靴屋にずっと一日おってお客さん何人くらい、あ、帽子屋や。帽子屋。ごめんごめん、帽子屋ですわ。帽子屋に、帽子屋ってほら、京橋の帽子屋とかも、
はいはいはい、
なんでやってきて
んの、誰も来てないもんね。
あれ思うやんか。で、あれで一日中、ね、やすしか。やすしが一日中その、通天閣の下の帽子屋におって、おっちゃんのとこにちょっとロケさせてもらうね。はい、どんなお客さん来てとか、売れたかどうかとか、っていうのをやんねんけど、はい、あれと同じ発想なんだね。
わかるわかる。
わかるわかる。
だから、僕らもそう思うんだけど、それを広げようと思わなかったんですよね。うん。だから、こんなに人来てないのなんでこれを持ってんだろうというような部分は思うんだけど、その時は。
思う思う。
そうなんだけど、それを何かドラマにするとか、それをなんかそういうもので発表するなんていうとこまでいかないんですよ。
そうやね。
うん。やっぱりそれを持ってきたってのはすごいですよね。
だから、JR 京橋駅のね、前もういなくなったあの、さつまいもね、焼き芋屋さん。
焼き芋屋さん。
俺が行ったね、前。
焼き芋屋さん。
なんで潰れないのかが。
おばあさんがいたじゃん。
おばあちゃんいた。戦後間もなくから俺おばあちゃん。
おばあちゃんがいたでしょ、うん、
はい。
で、いろいろこう、まあちょっと聞くといろいろ答えてくれたときに、
はいはい、
僕が、この焼き芋さん、おばあちゃんとこが、
はい、
この裏業界の、一番仕切ってるとこやって言われてますけども、って聞いたんですよ。
はいはいはい。
ほんだら、あ、兄ちゃん、あんまりそれは言わんほうがいい。マジな答えで、おばあちゃん。
普段はのーんと、
ね、のーんとして焼き芋売ってる人が、急に間が悪くなって、目も上げずに、ぼそっと。
ぼそっとね。兄ちゃん、そんなことあんま言わん方がええよって。焼き芋ね、新聞紙でくるみながら言わん
んですよ。あれ怖かったよ。やっぱり
なんか。あれ以上踏み込んだ竹内さんが、
そうそう。
もう近く
のポイントなんですよ。
近くのね、なんかややこしい店でね、
そうそうそう、
倒れてるんです
よ。倒れてるんですよ。そういうちょっと抜き系のところでね、
はいはい、
ちょっとこう振動発作かなんかでね、
倒れてる謎の死をね、
謎の死なんだけど、そうそう、まあ要はなんかね、ちょっとこうまあ副上司的に扱われるんですよ。
まあ多分ちょっとお風呂入った時にね、軽く電気ポンと入れられたりするわけですよ。
ピッてなって、
はいはい、
で副上司的に扱われてちょっと恥ずかしい死に玉を晒しながら。もうそういうものは世間から消え去って
た。消え去ってた。ヤギマのおばちゃんがヤギもな、ヤギながら、あの兄ちゃんも知らんでいいこと知るから
ね。どうしようもないわね。
怖っ。